説教ボアズの誠実と題して新井純牧師です。
夫と二人の息子に先立たれてモアブの地からやむなく故郷のベツレヘムに帰ってきたナオミ、同じく夫に先立たれた義理の娘ルツ、頼るところなど何もない二人でありましたけれども、ルツが落ち穂拾いに出かけた畑は偶然にも親類の畑、しかも親類の中でも実力者であったボアズという人の畑でありました。姑を見捨てずに一緒についてきたルツのことを噂で聞いていたのでありましょう。ボアズはルツに特別な配慮を示して落ち穂拾いにおいてかなり優遇をいたしました。普通なら刈り取りの際にこぼれ落ちた落ち穂だけ、それだけを拾うべきところでありましたが、ボアズは使用人たちにわざと穂を落としておくようにと言いつけました。またまだ刈り取っていないところでルツが穂を拾うということも許しました。喉が渇けば使用人たちが汲んできた水を飲むことを許可し、お昼ご飯も一緒に食べるようにと誘いました。まさにスペシャルな待遇をルツは受けていました。このような言い方をしますと、ルツはなんだかめちゃめちゃたくさん収穫できる、そういう環境が整ったような気もしてきますが、確かにその通りなんですが、それでも所詮は落ち穂拾いであります。決して十分な収穫を得られるわけではありません。しばらくの間はいいかもしれませんが、十分ではない食料はやがて底をつくでしょう。相も変わらず、そんな危うい状況の中にナオミとルツは置かれていたわけです。そんなある日、姑のナオミが何やらいいことを思いついたようです。私の娘よ、私はあなたが幸せになる落ち着き先を探してきました。ナオミのことをわざわざ姑のナオミはというふうな呼び方を書き方をしているんですが、それはこれからナオミがルツの義理の母としての責任を果たそうとしている、そういうことを表しています。この物語の最初、ナオミがモアブからベツレヘムに戻ろうとしたときに、二人の息子の妻であったオルパとルツに対して、それぞれ自分の家に戻り、そこで新しい人生をスタートさせるよう強く勧めたことがありました。それは自分についてベツレヘムに行っても貧しくて苦しい生活が待っているだけだと、亡くなった息子たちの代わりに新たな夫を紹介してやれるわけでもない、だったらあなた方はまだ若いんだから、今のうちに自分の故郷に帰って再スタートした方がよろしいという姑の配慮でありました。ですから、今日のところのお読みいただきましたところの、あなたが幸せになる落ち着き先を見つけてきたというのは、あの時に続いて義理の母としての責任を果たそうというその思惑があったということでしょう。ただお読みいただいた通りでございます。落ち着き先を見つけてきたというよりは、そのためのある作戦を思いついたといった方が正確かもしれません。作戦通りにことが運べばきっとうまくいく、そういう状態です。その思いついた作戦とはこうです。畑の持ち主ボアズが今晩麦打ち場で大麦のふるい分けを行うという情報を入手したようです。麦のふるい分けというのは、麦を宙に投げ上げて殻とそれから実入りのものとを分ける、 そういう作業のことを言うのだそうです。夜になると風が吹いてきて麦を空中に投げ上げるとその風が殻を飛ばしてくれると、身の入った重いものだけが落ちてくると、そういうふうにして分けるんだそうです。作業が終わったらきっと食事をし、そして一杯飲んでほろ酔い加減でその場で寝るだろうと、そこにこっそり潜り込めというのがナオミの考えた作戦でした。ナオミはルツに体を洗って香油を塗り服を着替えるようにと命じました。作戦に抜かりはないんです。これは花嫁が結婚式に備えるためのある種の儀式のようなもの、あるいは亡き夫への喪が明けたということを示すそのような行為であったそうです。だから両方の意味を合わせて考えるなら、喪が明けていつでもあなたのもとに行く準備が整いましたというアピールになるでしょうか。もっともっと単純に考えると、ナオミはルツにあなたは魅力的であってほしいとそのように望んだことになります。ナオミの指示は続きます。ボアズが食事を終えて、おそらくブドウ酒をしっかり飲んで横になるまで隠れて待っていなさいと。そしてボアズが寝たらその場所を覚えておいて、ボアズが寝込んだ頃を見計らって横に行ってこっそり衣の裾に潜り込みなさいというものでした。ランプを消して真っ暗になるまで行動は控えておくというそのような作戦です。そのためにボアズが休む場所を覚えておけと、そして後から潜り込むという段取りになっていました。これにももちろん理由があります。当時女性が公の場所で男性と一緒にいるというのは考えられない行動であったと言われます。ましてや夜です。ルツの行動が他人に見られでもしたら大変なことになります。ボアズ自身もそのルツの行動に引いてしまう、敬遠してしまう、そういう可能性もあります。ですからボアズに考える暇も与えないで一撃で落としてしまおうというのがナオミの考え方だったでしょうか。実際横になるというのは、その表現は性的な行動を読者に思い起こさせます。もちろんそのような意図があったでしょうから、そのように読むのは自然なことであります。ナオミはボアズとルツが結ばれるということを期待しているわけです。この指示は実に大胆でしたが、ルツは言われる通りにいたしますとだけ答えて、その言われた通りに実行、それを実行に移していきました。ルツが麦打ち場に潜んでいると、ナオミの予想通り大麦のふるい分けを終えたボアズは夕食を食べて飲んで、そして横になりました。もうそこにはボアズ以外には誰もおらず、しかもボアズが横になったのは一休みするというよりはもうすっかり寝るためでありました。ボアズは心地よくなって横になるわけですが、身も心も十分に満たされて落ち着いている様子をうかがい知ることができます。これはルツにとっては相手が安心しきっているわけですから、本当に言われた通りのことを実行するチャンスが来たということを意味いたします。そしてルツはナオミの指示通りボアズの衣の裾で身を覆って横になりました。ところが寝入った後で、衣といいますか掛布のようなものだったんでしょうか、ルツはそれを独り占めするような形になっていたのかと思われます。裾に潜り込むどころかボアズの掛布をルツは奪い取ってしまったような、そんな状態になっていたようです。ですからボアズは夜中に寒気を覚えて目を覚ましました。するとそこに若い女性が寝ている。ボアズは思わず、お前は誰だと このように問いかけます。状況を確認するというよりは、驚きや恐れ、あるいは怒りにも似た、そんな複雑な感情を含む、そのような言葉であったかと想像されます。ルツはナオミから何をするかというのは指示されていましたが、しかもここまで何をするかということは指示されていましたが、何を語るべきかというのは指示されていません。またこの先はボアズが導いてくれるというふうに聞いていました。ですからここからはナオミの指示ではなく、ルツのボアズへの自分自身の思いが語られる、そのような場面になっていきます。ルツは自分の名を名乗り、そして自分のことをあなたのはしためというふうに自己紹介をいたします。もちろんボアズはルツのことを知っているわけです。ボアズの畑で落ち穂拾いをしていたその女があなたのはしためと言いました。はしためという言葉には女奴隷という意味もあったようですが、ルツは別にボアズの奴隷ではありませんでした。そのことを思いますと、まあ、あなたの憐れみを受けなければならない、そんな立場に置かれている女ですというくらいの意味合いだったでしょう。そしてボアズに訴えます。どうぞあなたの衣の裾を広げて、このはしためを覆ってください。衣というのは鳥の翼を表現しています。つまりあなたの翼で私を覆ってください。これはあなたの翼で私を守ってください。それはつまり私をめとり、私を守ってくださいという、そういう要求でありました。ルツは続けて、あなたは家を絶やさぬ責任のある方ですというふうに言いました。家を絶やさぬ責任のある方ですという言葉には、奴隷や財産を買い戻す、そういう責任があなたにはあるという意味合いになります。そのことからボアズに対して、親戚である自分自身を買い戻す、つまりあなたは私をめとる責任があるというふうな、そういう思いがここには表現されています。ルツ記の初めに、まあ、この二人の嫁オルパとルツ、その二人が夫に先立たれました時、夫の兄弟がその未亡人をめとるレビラート婚という制度のことについてお話をいたしました。まあ、このレビラート婚のことがこのルツ記では注目すべき事柄として取り上げられていたんですが、ボアズは、まあ、どのぐらい遠かったのか近かったのか分かりませんが、親戚というだけでルツに対してそのレビラート婚の義務までは負ってはいないんです。で、今ここで起ころうとしているのは、ですからレビラート婚とは別の考え方になるんですけれども、でもルツの中では何やら両者が合わさっているような錯覚、あるいは期待があったのかもしれません。何としてもこの人のところに行きたいという思いがここで現れ、それがなぜかレビラート婚と結び合わされたような、そのようなもの、言葉として発せられたのかもしれません。いろんな思いを汲み取ってか、ボアズはルツの行動と言葉に理解を示しました。そして私の娘をと呼びかけて、神様の祝福があるようにと祈ります。その理由は、今あなたが示した真心が今までの真心より勝っていますというものでした。真心は誠意という意味です。その誠意は支え、思いやるという、必要不可欠な行為を成し遂げる立場にいるのは彼女だけだという関係で、それをルツが果たしたという意味、具体的にはナオミと一緒にふるさとに戻ってきて一緒に暮らし、彼女の生活を支えているということを指しています。 そのことをボアズが高く評価しているんです。ボアズは心配しなくていいとルツに言いました。ルツが取った行動は当時の常識から考えると大いに外れていて実に危険なものでありました。夜に一人で出歩いて男に接近し結婚の申し出を自らしたのですから、もしかしたら単に性的に利用されるとか簡単に断られるとか、これを街中に触れ回られれば彼女のイメージや立場は悪くなって人格的にも大きく傷つけられる恐れも十分にありました。でもボアズは彼女の思いを申し出を理解し思いを受け止め、町の人々が高い評価を彼女に与えていたことを彼女に伝えてあげます。あなたは立派な婦人だと噂されていると。この立派な婦人という言葉は聖書では他に箴言の31章にだけ登場する特別な表現なんだそうです。家族のために家庭の内外で率先して働いて幸いをもたらすものという意味の言葉だそうです。さらに2章の最初でボアズのことを有力者というふうに紹介をしていますが、この未亡人ルーツはそのような有力者とは不釣り合いだと思われる。でもそんな女性が実は人間的に本当に十分この有力者と釣り合う人物なんだということをも表そうとしているようです。ボアズ自身も単に富める有力者なのではなくて道徳的にも優れた人格者であると、共同体から尊敬を得るような本当に立派な人物だということを思い起こさせます。ルツの気持ちだけではなくボアズももう心は決まっているようなんですが、ボアズはここで親族の順位というものを考慮してより責任のある男性にその責任を果たす最初の選択権を与えるべきなんだという筋のことを語ります。法的な公式なそういうルールのお話です。ルツの申し出はルツが想像していた以上の実は大きな利益をもたらす。ボアズはそのことを認識をしていました。だからこそ彼女のためにしっかりとした手順を踏もうというのでありましょうか。ボアズはルツが直ちに取るべき行動として2つのことを指示しました。今夜はここで過ごしなさいということと朝まで休みなさいということでした。密会が見つかるかもしれない危険な状況ですが、ここに留まるということで読者に結婚を予期させます。ルツだけでなくボアズもルツに好意を持っている、ルツが傷つかない方法を考えようとしているということを伺い知れます。もう一つ具体的な休み方を指示することでこの二人にその夜何もなかったということを表そうとしています。同時に夜中に危険な女性の一人歩きを避けた、そういう配慮をしたというふうにも読めます。ボアズはルツに対してそれだけ誠実に向き合おうとしていたわけです。ルツを都合の良い女としてではなく本当に正式にパートナーとして受け入れる、同時に自分自身も彼女にとってふさわしい男であるためにきちんとけじめを持って誠実に向き合いたいというのがボアズの気持ちだったでしょうか。なんとも素敵な誠実な男であります。このようにしてアブラハムから続くボアズへの血脈はルツを通してダビデへと向かっていく、その準備が整っていくのでありました。一言祈ります。 主なる御神様、今朝も共に礼拝を捧げられました幸いを心から感謝いたします。あなたが全てを整えて私たちを導いてくださっておられることを覚えて感謝をするのでございます。どうぞこれからもあなたが指し示した道を私たちしっかりと選び取って歩んでいくことができるようにしてください。私たちの歩みにあなたが伴っていることを覚えて、いつもあなたにより頼みながら安心してその日々を務め、与えられたその働きを成していくことをさせてください。一人一人の健康をお支えください。病の床にあるもの、体調を崩しているもの、また私たちがそのような時には癒しの御手を差し伸べてください。疲れているもの、弱気を覚えているものに慰めと励ましを備えてください。この一言の祈りを尊き主イエスキリストの御名を通して御前にお捧げいたします。アーメン。 アーメン。